ハレルヤ、主イエスキリストの皆をお褒めいただきます。皆様おはようございます。2017年、5月7日真理の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会、主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、まず、総額とともに、心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それでは、司会者の方で初めにあたりお祈りさせていただきます。天のお父様、この第二礼拝の時、お一人を主が名をもって導いてくださり、共に寄り進めてくださり、この礼拝できるその恵みの場に導いてくださったことをありがとうございます。これから始まります、その第二礼拝、主が力強い御手を持って、お一人お一人が真に礼拝できるように力強い、と思って導いてください。この時は感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。で、それでは、ご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半賛美の時を申してまいりたいと思います。
おはようございます。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。18番永遠に向かってから賛美します。
神かなる確かなる目指すべき世界に向かって一歩一歩神様と共に歩み続けて行こう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んで行こう。時には立ち止まったり、時には先が見えなくなって、神の言葉がある。感謝して賛美して、神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでいこう。永遠に向かって遥かなる確かなる目指すべき世界に向かって、神様と共に歩み続けて行こう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んで行こう。時には立ち止まったり、時には先が見えなくなっても、神の言葉がある。感謝して賛美して、神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでいこう。永遠に向かって、永 永遠に向かって。
このあなた方のすべてをもってこの主を褒めたたえ賛美していきなさいと言われます。またあなた方のすべてをもってこの感謝を捧げ続けていきなさいと言われます。
私はあなたの存在を喜んでいる。それは私はこのあなたの弱さに私の力を着せ、このあなたの劣ったところを私の良いもので飾り、あなたの存在を用いていこうと主が言われます。
それではさらに詩を賛美してまいりましょう。17番聖霊の風の響きです。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方、永遠の命受けて与えられたこの
愛する天の父なる神様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが臨んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝のただ中で各自交わりの時、お祈りの時を持ちてまいりたいと思います。5月20日には癒しの集会がこの会堂で行われますので、そのこともぜひお祈りいただければと思います。それではお祈りの時を持ちてまいりましょう。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の祈りをお祈りしてまいりましょう。お慣れになっておられない方は、左手のスクリーンを、ご覧いただければと思います。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは、主の御体と血潮に預かります聖餐式の時を伊沢木原誠牧師に導いていただきたいと思います。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。それでは最初に聖餐のためにお祈りをしたいと。またオンラインをされている方で聖餐のご用意のある方はぜひ、聖餐にお預かりください。ご用意のない方はぜひ次回からですね、聖餐をご用意されて聖餐を通して教会の恵みに預かってあげればと思います。それではお祈りしたいと思います。天のお父様、この聖餐の時を心からありがとうございます。どうぞパンとブドウ酒を、ここにあるパンとブドウ酒、またオンラインの方が用意されたパンとブドウ酒を、今イエス・キリストが十字架で流された血を、また十字架に裂かれた体としてくださり、それを信じる信仰を私たちのうちに豊かにお与えください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る温めを私たち一人一人に与えてください。 イエス様、あなたの十字架の恵みをありがとうございます。聖書の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。それでは聖書の心を探っていただいて、お一人一人、悔い改めの時をお待ちしたいと思います。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後こう言って帰れ、またになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをいたします。愛する天の父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。十字架によって私たちの罪が完全に許され、義とされ、神の子とされていることを心からありがとうございます。始まります今週も、この十字架の恵みの中で主と共に歩み、主が用意してくださっている100倍の祝福を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから感謝の捧げ物の時を持ちまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきたいと思います。天の父様、この献金ができる、捧げ物ができる恵み、また特権の時をありがとうございます。この捧げられましたその献金、主がまず天の御国の御用のために豊かに増し加えて用いてくださり、それとともにこの捧げられました献金、お一人お一人を、全ての場面において30倍、60倍、100倍、さらにはそれ以上の豊かな実を見ていくことができるように力強い認めて導き、また支えてくださいますようにどうぞお願いいたします。この時を感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時を持ちまいたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブです。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。今日は風の響きの22番の Keep Your Head Up という曲ですが、ちょっと年齢層が高いのでちょっと違った感じになりますが、最後まで賛美したいと思います。いつもあなたがいる、励ましてくれるかな。だから前前前前向いて、後ろ振り返らずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前前前前向いて、進み続けてゆく。 けよ、あなたも一緒に。いつもいつもあなたがいる、励ましてくれるから、だから前前前前向いて後ろ振り返らずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある、だから前前前前向いて進み続けてゆくんだ。いつもいつも涙拭いて生きていけるように、あなたと共に行く、永遠につながる愛の道を、あなたが近くにいるってことの喜びになる。だから笑顔で進み続けよ、あなたも一緒に。 Hold your head high, keep your head up, look up to heaven, you have a bright future.Hold your head high, keep your head up, look up to heaven, you have a bright future. だから笑顔で進み続けよ、あなたを一緒に。
特別賛美の時を感謝いたします。それでは、聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書7章7節です。なおこちらと同じ新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の11ページとなっております。はい、それではよろしいでしょうか。お読みいたします。新約聖書マタイの福音書7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。この箇所から伊沢キャーマクト牧師後半賛美の後にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
イエス様、皆おはようございます。おはようございます。おなりなさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。すごく有名なところですけれども、今日はそこから祈りの原点ですけれども、ここからですね、神は祈りに応えてくださるということで学んでいきたいというふうに思っています。それでは、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。はい、お立ちになる方はどうぞお立ちください。詩編の111編から賛美して、座ったまでも結構ですけれども、心から礼拝していただきたいというふうに思います。それでは、いいですか、大丈夫ですかね。はい、じゃあよろしくお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして、人の集いと主愛を置いて、主の災い抱いて、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。
たは尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ、主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く憐み深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を常しえに覚えておられる。の地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見てのただは真実、この戦争のすべてを言いましめは確かである。彼らは世々中に保たれ、誠と正しさを持って行われる。主は御神にあがなりを贈り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の御名は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い名作を得る。主の誉れは永遠に長く立つ。
ありがとう。
祈り続けよう、この願いが届くまで、何度でも叩き続けよう、この扉が開くまで。
この
手に与えられた
希望
は消えない。全てが敵になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。どんな時も祈り続けよう、この願いが届く。何度でも叩き続けよ、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。全てが敵になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、それが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。
西高39番。
この丘に満ちるあの海を渡る、輝く空
悲しみを溶かし天高く昇れ懐かしきふるさとでやがて帰る天に憧れ朽ちることなき宝
私は決してあなたを見捨てず見放さない。私の与えたこの約束は常しえに真実であると主はおっしゃいます。非常に深くそれを感じる時があり、正直に言って全く感じない時があります。しかしこれをあなたがそう感じる時も感じない時も、私はあなたの傍らにいて いつもあなたと共にいたと称されます。そしてこれからも私はあなたと共に居続けることを覚えなさい。愛する子よ、だから恐れてはいけません。目の前の状況やあなたの人生における私の計画を疑ってはいけません。今のあなたには理解できませんが、あなたの歩んできた道のすべてが私のことの中で祭典になると主は仰せられます。私の思いはあなたの思いよりもはるかに高く、私の計画はあなたの頭では理解できません。しかしこれをこの終わりの時代に私の持っている計画は必ず成就していく。あなたを通してこの時代に私は計画を持っており、私の憐れみと愛が現れてくるようになると主は仰せられます。
まずこの礼拝することに心を定めなさいと主は言われます。絶えず絶えずこの場所に立ち返ってきなさい。礼拝する、そこから全てが始まると主は言われます。
この国に人の縛りがあることを覚えなさい。多くの人々の眼差しや言葉、またその価値観がこの人々を縛っていると称されます。それはどの国にもありますが、非常に強くこの国には働いている。愛する子よ、私はその枷を断ち切り、あなたを自由にしよう。自由になりなさい。そして私と共に生きなさい。私の道は完全であり、あなたの思いよりもはるかに高いと称されます。あるものはあなたの愛する者が遠回りをしていたり苦しんでいるのを見て傷んでいます。しかし声を聞きなさい。あなた以上に私はその愛する者を愛しており、祭典をその愛する者にしている。それよりあなたは私を褒めたたえ、そして感謝をしなさい。私はあなたの愛する者に具体的に手を伸ばし、祭典から祭典へと導き、あなたの思いを超える計画を開いていこう。救いがやってき、そして神への人生が始まると主を称えます。その時は定まっている、決して遅れることはないと主は仰せられます。恵みによって
十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心思いを尽くし、あなただけを愛する死に至るまで従い行こう。主の恵みによって心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する死に至るまで従い行こう。主の恵みによって、主の恵みによって。
愛する天皇と様、聖霊様の豊かなご臨在を感謝いたします。イエス・キリスト、主に牧師のイエス様を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様がこの朝もご豊かにご臨在してくださり、私たちに触れ語ってくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝に集われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されている方々を感謝いたします。あなたは神の使命の浅い教会で牧歌しておられる40万を超える主の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して 豊かに語ってくださり、私たち一人一人の信仰を立て上げ、神様への愛を育んでくださって、あなたが用意してくださっている素晴らしい祝福を共に見ていることができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者聞く者もへり下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。この朝必要な上からの知恵と識と礼を例えを持って、神様豊かに語ってください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に終えた死に期待しながらのことに行きたいと思います。おはようございます。ですね、ちょっと大事なことを忘れて今思い出しましたので、外部十字献金のお祈りをして、それからメッセージに入っているんですけども、 先月はですね476万5659円献金がありましたので、48万ということになります。イスラエルの働き、ミッションの働き、イスラム氏個人、ファミリーホーム、御声新聞、それから長崎祈祷院、山田ゴスペルクラブ、地方キリスト教会、厚木聖書キリスト教会、殉教記念会館、ダビデ前田牧師、東横須賀教会、アフリカ、フィリピン、中国と、それからですね、出版のためにですね、研究をしたいと思います。それでお祈りをしたいと思います。心合わせてください。天のお父様、今月も豊かにあなたが境内を祝福しくださり、特に今月はハイビジョン化に向けて具体的に動き始めることができて本当にありがとうございます。あなたがこの下げられた献金を豊かに祝福し、今下げます一つ一つの宣教団体、教会、牧者、宣教師の一人一人を神様が祝福して、この境内を福音宣教のために文字通り30倍、60倍、100倍にして豊かに用いてください。また下げてくださったお一人お一人が境内の面でもますます祝福されて、さらに豊かに下げることができるように導いてくださることをお願いいたします。ありがとうございます。あなたはこの台を祝福し、永遠の状態に用いてくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。先週、パウロ秋元牧師が来られて、九州をですね、月曜日から、大分、福岡、そして、熊本に行って、夜は久留米、松本牧師たちが久留米に行って初めてだったんです、久留米。そして、長崎に来て、牧師会の後、賛美大会と、長崎カリスマ聖火が持たれました。久留米はですね、前回聖火に来た方がですね、先月の聖火に来た方が、その次の礼拝に来て、イエス様を信じて、でまた久留米聖火にも来られまして、それはあの教会の方の一人の、リサちゃんという女の子ですけどね、賛美大会できた子ですけども、その子の中学時代の友達が電話をいきなりしてきて、教会に来たいということで来て、で救われたんですけども、でその方もまた聖火に来られて、賛美大会で入ってこれなかったんですけど、来られまして、また若い人が来て、久留米教会どんどん剥がれておりますけれども、本当に新しい人が今見えてきて、なんかすごい姿勢のあたり感じました。それとあと大分もですね、結構いろんな方が来られて、一つ池畑さんとおっしゃって、シーバ牧師の奥様のお母さんがね、来られたんですね。完全に癒されたんですけども、で息子さんがいるんですね。シーバ夫人からすればお父さんになるのかな。でその方が来られたんですね。初めてですけどもね、ちょっといろいろ病気をしたんですけれども、今回来られまして、ずっと祈ってたんですね、長い間来られまして、ちょっとお話もしましたけども、なんか明らかに神様がこう新しい方やずっと祈ってきた方とかを導き始めていて、神の手が動いてるなということを感じます。どうぞ皆さんもですね、祈っている方は長らく祈っている方がいると思いますけれども、動き始めていますのでね、何にも変わらない季節がありますけれども、神の手が動いたら動き始めますのでね、期待してほしいと思いますし、また新しい方も来始めているのでね、一緒に期待してほしいと思います。それでは賛美大会をですね、昨日、佐賀牧師が夜中の2時ぐらいまでかかって作ってくださったので、ダイジェストサイトですね、見ていただきたいと思います。 時点を言ったらちょっと音が悪いのでですね、まあ、祈ってていただきたいというふうに思います。今回長崎から6つ出たんですけれども、全部10位内に入ってですね、よかったなと思って、特に感動したのはインターナショナルのチームが2つ出ました。インターナショナルサービスと長崎シェイカーズだったので、ね、それで、ダンスもあってですね、非常に審査席に出て感動したんですね。で、促しがあったので7月か8月に彼ら、まあ、エッセンは中心ですけど、彼らにたくさん歌ってもらって、コンサートをしたいというふうに思っています。9月に帰る子たちが何人かいるんで、で、おそらくもうこれからは三菱が大きい船は作らないことになったんで、新しい人は来ないで帰る一方だと思うんで、まあ、彼らにですね、せっかく、一つの方はですね、長崎シェイカーズのメンバーは自分たちでスタジオを借りて、毎週練習していたみたいなんで、ちょっと最後に、私たちの教会で企画をしてですね、まあ、教会でやってもいいんですけども、どっか場所を借りてコンサートをしたいなと思っています。で、まあ、我々のチームもいくつか出て応援しますけど、まあ、彼らがメインになってコンサートする時を持ちたいと思っていますので、まあ、日程と場所が決まったら連絡しますので、ぜひたくさんお友達を呼んでですね、来ていただきたいと思います。もう一つですね、今度の日曜日って何の日か知っていらっしゃいますか？ そう、母の日なんですね。母の日なんですね。母って感じですけども、で母の日ですけども、ちょうどその母の日に、長崎西洋館で大和ゴスペルクラブがコンサートになりますので、まあ、ぜひ皆さんのお母さんを連れて、あるいはお友達を連れてですね、応援に行ってあげていただきたいと思います。というのは今大和ゴスペルクラブがなんかちょっと集まりが悪いようでですね、なんか冷たくあしらえてみたいなのでですね、ぜひね、いろんな新しい方を連れてですね、応援に行ってあげていただきたいと思います。3時からだって聞いて、3時からだよね。3時からなので、ぜひいい機会なので、お母さんとかお友達を連れてですね、3時から行っていただければ本当に嬉しく思いますので、ぜひ一人でも多く行っていただきたいと思います。ちょっと礼拝がこっちあるのでね、礼拝出てきてはいけませんけども、ぜひね、行ってあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、マタイの7章7節、まあ、ものすごく有名な言葉ですけれども、これ、ルカの11章9節と同じですが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますというね、有名な言葉ですけれども、まあ、今日は祈りということについて学びたいと思っているんですが、まあ、3つにポイントを絞ってお話したいと思っていますけれども、神様は私たちを祝福してくださる神様ですね、いつも言いますようにね。で、その祝福の一つに、祈りを通して神様は私たちに応えてくださる。神様の愛を表してくださる。具体的にいろんなことを与えてくださるんですね。まあ、祈りに願った通りに応えられたり、願った以上に応えられたり、願った方向とは違う最善の答えが来たりしますけれども、まあ、答えてくださる神なんですけれども、ここで、まず一つに求めなさいって書いてあるんですね。そうすれば与えられますんですね。で、求めなくても神様の方が与えてくださることがあります。特別祈ってない人にも太陽は昇りますし、ね、そういうふうに神様が、求めなくても来るものなんですが、求めないと開かれない世界ってあるんですね。よく秋元牧師がそのパトモスに家族全員で行くように初めて言われたとき、給料の10倍かかったので無理だと思ったと。無理だと思ったから全く祈らなかったら神様にあなたは祈っていませんねって言われて悔い改めて祈ったと。まあ、その後いろいろあったんですけども、それで行けるようになったわけですね。で、祈るまでは開かれなかった。23年経ってまた再び言われたんですけど、やっぱり無理だと思って諦めてたら、やっぱり神様に祈ってませんねって言われて、また祈ったらね、23年目に2日後に来たんですけど、与えられたって話をされてましたけども、求めないと開かれない世界ってあるんですね。で、求めること自体が実は信仰の表れなんです。本当に答えていただける期待するとね、求めるから。で、でも求めてもすごい答えられる場合と、求めてるけど答えられない場合があるわけですね。で、何が一つ目大事かというとね、心から願ってるか、本当に求めてるか。よく答えられるのの特徴に、追い詰められたという答えられませんかね。絶体絶命とかピンチの時に、聖書じゃなくてこの世の言葉にね、困った時の神頼みって言うんですね。ね。で、まあいい言葉ではないですけども、困った時に本当に神頼ったら、ノンクリスチャンでさえ答えられることがあります。例えば、山田牧師が面白いことを言っておりまして、まだ会社に勤めていた頃、ね、まあ一応クリスチャンだけどさ、熱心なかった頃、不動産関係の会社だったんで、まあ営業をして、そして契約が取れたら、現場の方でちょっとミスがあったんですね。だから山田牧師の責任じゃないんですけど、お客さんと接待したのは自分だから、まあ、電話かかってきて怒鳴られたわけですね。すぐ飛んでこいって感じでね。それで、すぐ飛んでいかなきゃいけなくなって、それで、困ったなと思ったんですね。その時、必死に言ったんですって。いつも妻が言ってる教会の神様って言ったんですね。そう、正直ね、いつも妻が言ってる教会の神様ってね、ちょっと私はあんまり熱心ではありませんが、どうぞ助けてくださいってね、真剣に言ったって言ってましたね。真剣にね、本当に行く時ね。で、やっぱりこう、ほんでね、それでまあもう一人の人いたそうですけども、その人と一緒に、こう、まあね、その家に行ってですね、もう何を言うかって覚悟して行ってね、はい、行ったらですね、出てきた時ですね、いや本当すいませんでしたってもちろん謝るわけですね。そしたらさっきの後は打って変わってですね、いやちょっと私も怒鳴った人申し訳なかったって言って、全然態度が変わってたんですよ。でびっくりして、びっくりしたってね、思わず笑顔になってしまう話を聞いてください。書いて載ってますから。でこれはまだすごい、別に神様をそんなすごく信じたわけじゃない時でも真剣に祈ったら答えられるってよくあるんですね。 本当に追い詰められたり困った時に神様って叫ぶと答えられて、なぜかってその時本当に本気になって神に求めてるからですね。真剣に願ってるからですね。もちろん真剣に願っていても見殺せないことは答えられませんよ。それは。しかし、真剣になって願うときに、本当になって求めるときに、神様は答えをくださるんですね。で、どれだけ願っているか、求めているかって、これ大きいんですね。今回震災の人やった小須田牧師がね、中学生の頃ね、彼は体が小さかったそうですね。それで、ちょっとあんま強くなかったこともあって、よくプロレスのね、当時流行ってたんで、プロレスの技をかけられてね、結局、かけられる役で、いつもいじめられたそうですね。でも本人はそう言ってますよね。そして、だから高校になった時に、長野県だったんですけども、高校は新潟にあるクリスチャンの中、全寮制の学校だったみたいですね。そこに行ったと。そしたら友達ができて、その友達がものすごい喧嘩の強い子だったんですって。その結果、いじめられなくなった。で、平和な日々が続いたんですが、そこに、先輩と言ったから、編入してきたんでしょうね。編入してきた子がいて、その子はですね、お父さんはなんかテレビに出るような著名な、芸能人かなんかだったみたいですね。その子が、なんか自分のグループを作って、その、寮かなんかでいじめを始めたみたいなんですね。ちょっと結構悪かったみたいですね。で、それで彼はいじめの対象にならなかったんだけども、ある日帰ってきて寮の入ったら、ちょうどそのいじめをしている場所に遭遇してしまったんですって。皆さんならどうしますか？ちょうどそこに遭遇した。それでですね、彼はどうしたかとですね、気がついたらね、叫んでたんですって。やめろーって言って。で、それは彼が言ってました。自分の中にエス様が住んでいて、エス様、聖霊様が叫んでしたんだと思うってね。やめろって叫んで、はっと我に返ったんですって。我に返った瞬間どうしようと思ったんですって。俺慌ててトイレに行って、神様助けてくださいって言ったそうですね。だから、ですね、本当にね、大きい、やめろって気がついたら叫んでてね。そしたら、その子たちはやめたそうです、その時ね。でも大体そういう時って今度こっちに向かってくるじゃないですか。それで慌ててトイレに向かって行って、必死に祈ってですね、助けてください、神様ってね、祈ったそうですね。それ正直ですね。で、かなり真剣に祈った。そしたらね、不思議なことにスーってなんかね、心の中にね、穏やかになったんですって。そして、出てきたら、その後ですね、その子たちは、もういじめをやめたんですね、その子に対して。亡くなった。そして彼にもいじめてこなかった。そして卒業したんで、やがてね。ね。そして卒業してしばらく経って、その人は結婚して、で、しばらく経ったら電話かかってきたんですよ、小須田牧師のところにわざわざ。ね。で、なんて買ってきたかって言ったらね、実は僕は子供ができたんだってね。で、子供は女の子だったってね。でも小須田牧師の名前は小須田めぐみって言うんですね。男性でも女性でもですけど、めぐみっていうのは。ね、実は僕、子供にね、小須田先生に電話してね、君の名前をつけたってね。恵みって ね、で男でも女でも君の名前って決めてたんだってね。それは僕がいじめをしていた時に君が止めてくれたからだって。もしお前がいなかったら僕はいじめをやめれなかったってね。で、この子にはぜひお前みたいな本当に勇気のある子になってほしいって、ね、って言ってきたんですって。電話かけてわざわざ。あれはね、なんかすごい感動しておりました、彼は。でもあれは自分ではないってね。ただその後やっぱ怖かったけどね、正直ですね。でもその時神に貧血になったんですね。で、恐れって必ずしも健全な感情ではないんですが、恐れそのものは良くも悪くもない。恐れがあった時、それを祈りに持っていく人はそれを通して神を体験します。神様ってね、どんな恐れであってもその恐れを通して神のところに行って神に求める人は神を体験します。例えば創世記32章で覚えてますかね、ヤコブが、帰ってくるとき、お兄さんのエサウに対してすごい怖かったわけですね。20年ぶりでね、いまだに覚えてないかと思って、で怖くて、いっぱい贈り物を行くんですけど、それでも平安が来なくて、一晩徹夜で祈って神様と格闘して、桃を打たれた後ね、彼は勝利するんですね。そしてお兄さんと再会するわけですね。それ書いてあります。あの時も恐れがあったので彼は徹夜で祈ったんで、本気で神を求めるとき、神に求めるとき、あるいは神を求めるとき、神は答えてくださるんですね。で、皆さんが、それは物質的なものであっても、霊的なものであっても、内面的なものであっても、経済的なものであっても、関係であっても、その、 こう神に求めていくときに真剣にね、願うときに開かれるって、まずこれが一つ目なんですね。で、願いがない人はね、求めてください、私に神様願いを与えてくださいって、本当に求めることのできる願いを与えてくださいって、これですね、これが一つで、二つ目はね、どんなに求めていても実はすぐ答えが来ないことがあって、祈りが答えられるときに鍵がある、忍耐がいるんです。この求めなさいっていう言葉は、まあ、ご存知だと思うんですが、7節の下を見たら中に、求め続けなさい、探しなさいは探し続けなさい、叩きなさいは叩き続けなさいって書いてあるように、継続しないといけない、いつまで祈るかって答えられるまで祈るんですね。だから、あることはすぐ答えがきます。でもある場合には本当にある期間長い忍耐が必要なんですね。で、アメリカから帰ってきた時にお話した言葉覚えてますかね、慌てる乞食はもらいが少ない、慌てるクリスチャンは祝福が少ない、これは名言だと本当に思ってるんですよね。慌てるクリスチャンは祝福が少ないって、多くの人が真剣に求め始めるんですが、すぐ答えが来ないと答えられないやと思ったり、私は答えてもらえないと思ったり、見っころじゃないんだとすぐに決めてしまって投げてしまうんですね。あるいは諦めてしまう、あるいはやめてしまうんですね。でも、神様が明確に祈りを変えなさいとか、それは違いますよって、まあ、はっきり明確に示したら別ですけど、そうでない限り私たちは忍耐強く祈る人がある。で、忍耐強く祈る人は祈りの答えを多く見るんですね。多く見ると必ず見るんですね。で、この求め続ける忍耐強く祈るってことは二つの鍵なんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。すいませんね、ここで証しをしようと思って証しが飛んだあ、何の証しだったっけ大事な人覚えてないかなすいませんね、証しが飛んじゃったすいません、書いてもらったんですよね。まあ、忍耐したら答えられたって証なんですけどね。で、そしてね、私たちはすぐ祈っても答えないことがあるんですけど、それでも本当に神様を祈り続けていくと、神様は答えてくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、誰であれって書いてあるんで、どんな人でも本当に神様を求めて継続して祈るときに神様は答えてくださるんですね。先に3つ目いきますけども、そしてその後に公開では11節でしてみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださないことがありましょうと書いてありますが、まあ、9節10節で、自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるか、で、子が魚をくださいというときに誰が蛇を与えるかって書いてあるんですね。で、昔来るんだときね、まあ、大げさな例えだと思ったけど、分かりやすくするためにパンと石、それから魚と蛇と思ってた。で、それも一つある、分かりやすくするためにね。でも、それにしても極端ですよね。で、私、牧師になって29年なんですけども、まあ、主の十字架はそういう傾向は少ないような気がしますが、それでもやっぱり少しある。で、クリスチャン2世になっていろんな人見てて、イエス様じゃなくてね、この世の神ね、この世の神、この世の神々っていうのは、触らぬ神にたたりなしっていうんです。これは聖書じゃないですよ。聖書の神は触りまくるとつくくばいっぱいってことなんですけども、ね、世の中の神は触らぬ神にたたりなしって言うんですね。ほどほどの距離を保たないといけない。変にやると大変なことになるって。これは世の中のね、悪霊の神ですよね。で、クリスチャンになってもそのイメージがあって、本当に素直に大胆に神様に求めるというよりも、自分なんかそこまで求めちゃいけないなと思って、2番目、3番目を求める人は結構いらっしゃる。例えば、すいませんね、どうしても食べ物の話になるけど、ね、そこまでうな丼好きじゃないけど、うな丼の特徴、まあね、好きだったとします、ね、で、うな丼の特徴が食べたいなと思ったんですけど、神様にね、まあでもなんかそんなにいろいろやってないし、なんか申し訳ないな、卵丼をくださいとこう祈ったとします、ね、そしたらですね、誰にしましょうかね、石田さんがですね、横でうな丼の特徴を食べているとね、で、ピチャッと見たらですね、イダヤにしましょうかね。イダヤがものすごい大きなカツ丼、入ったカツ丼を食べていると。で、私は卵丼を食べてたらですね、思うわけですね。なんで石田さんがうな丼の特徴で、イダヤがカツ丼で俺だけ卵丼なんだって、簡単ですよ。私は卵丼を求めたからですよね。いや、これ本当にあるんですよ。まあ、正直言うとあんまりそうじゃないと思うけど、本当に自分の欲しいもの、まあ欲しいっていうか願うもの、一番の願いや欲しいものを求めないで、まあ、自分なんかはまあ これが自分にはふさわしいやっていう感じで2番目3番目のを求めてしまうというのはね、 あるいは遠慮してしまう神様、あの人に遠慮することは私は必要な問いがあると思っています。でも神様にはしないでください。神様からはっきり違うよとか変えなさいと言われたらね、2、3度ねちょっと神様と交渉した上で変えてほしいと思いますが、でも神様に対してはね大胆に求めてほしいですね。ところが本当にそういうあるんで、ここの場合に何て書いてあるかといったら、だからこのパンと石、魚と蛇なんですよね。結構神様に大胆に求めない人がいるんです。でも神様は良いものを与えることを知ってるでしょってな、私たちは人間はね、だからまあ悪いものであっても罪人であっても自分の子供には良いものを与えることを知ってると、良いものを与えたいと思います、できる範囲でね。でまして神様が求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。でこの良いものはね結構ねベタかと思うんですよ。でベストなんです。より良いものって一番良いもの、神がくださるものは一番良いもの、最も良いものを与えてくださるんですね。でそれをねぜひ覚えておいてほしいと思うんですね。でだから本当に良いものを神が与えてくださるっていうことを知っててください。小須田牧師の奥様がねアルバイトしてて、あるところに行って、のぞみちゃんもしてましたけど、見せてね、なんかこう、販売のアルバイトをしたそうですね。そしたら化粧品かなんかで、スーパーみたいなところでやるのに、結構高い化粧品だった。で、スーパーみたいなところで高い化粧品は売れないわけです。ね、そしたらものすごいそういうのプロの人がいて、もういつもものすごい上手い人がいて、その人がやっと1個、2個売れたか売れなかった状況だったんですね。そういうところはですね、その日ですね、彼女は言ってね、売らないってことね、歩合制かなんかだったら、真剣に紙に乗ったことですね。神様、どうでよろしくお願いします。そしたらですね、完売したんですって、なんかいくつだったか知らないんですけど、その人に驚かれたって言ってましたよね。で、これは、神様って真剣に求めたら最高だったんですよね。で、のどみ姉妹も同じような箇所を持ってます。で、皆さんね、神様ってものすごく具体的なんです。で、その最たるものはもういつも明かしてます。南牧師ですよね。南牧師はこの前レッドカーペット歩きましたけれども、聞いたらですね、香港に行った時ですね、香港のホテルに泊まって、経営者がね、アメリカ人からチャイニーズ、華僑に変わったんですって。それでなんかそのイベントをされたそうなんですけど、アジア諸国から集まっていて、もうアジア中から集まっていて、ケンタッキーの。で、その国のナンバー3ですね、3人ずつ集めたそうですけども、200人ぐらいいたそうですけども、ほとんど年齢がですね、もう40代50代だったんで、彼はまだ30代前半でしょ。あれで若かったんですよね。あれ驚いておりました。でなぜそういうことが起こるかというと、神様に求め祈りより頼んだからですよね。でところ面白いですね。最後の日に前も集合写真を撮って、でそのトップの人と2人で写真を撮って全員やるんですね。でそれを今はもう写真くれるんじゃなくてデータをくれるんですけど、データを全員に配ったら南君だけなかったんです。その瞬間、南君分かったんですね。神がしたって語りかけだってね。向こうの人は平山前だったそうですけども、すぐ分かったんですね。あ、神の栄光を返さなきゃいけないって分かったんで、見事だったんですね。で、そこまで演出してくださるんですよね。私がしたんだよって、間違えるなよってね。私、証聞きながらですね、本人もね、ちょうど自分のだけなかったんですね。で、みんなあるので、向こうびっくりして、なんでないんだって、向こうの方が驚いて困ってて、平山にしたそうですけど、その瞬間あったとですね、もう分かりました、いいですよってね、これ神様だってね、分かったって。で、ものすごく大敵ですね。で、皆さんね、神様って生きて働いてる。で、本当に心から願って、忍耐強く祈りますと、神は答えてくださるんです。その時に、ベストくださるんですね。ベターじゃない。ベストくださるんです。で、それを知っててほしいんですね。で、必ずベストくださる。で、ただ私たちはね、ベターでいいんですよ。早く答えてほしいの。だから神様は本当にベストを与えたいと思うから、時として忍耐がいるんですね。待たないといけないことがあるんで。で、その待つことをですね、皆さんですね、忍耐強くしてほしいんで、忍耐を持って祈っていくときに、神の手が動いて答えられるとね、私たちはね、しばしば見ることをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。一生懸命思い出そうとしてるんですけど、思い出せない。え？小坂さんの話もした。聞こえないや、すみません。ということで、今日は説教終わります。すみませんね、こんな早く終わるのは珍しいですけども、はい、すみません、 そういう状態ですので、よろしくお願いします。天の様、御言葉をありがとうございます。私たちが心から本当にあなたに求め、そして願い、そして忍耐強く祈り、最善のものを、最高のものを受け取ることができるように、どうぞ導いていってください。神様、あなたが用意されている本当に良いものを受け取っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、悔やみの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいですかって、今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、具体的にあなたの手を伸ばし、癒しを与え、奇跡を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。耳に触れてくださり、耳が傷んでいる方々に触れてください。オンラインされている方、ここにいる方、耳に触れてください。イエス・キリストの耳を完全に今癒されよ。胸が気持ち悪い方、この胸に触れてください。イエス様によって目指す胸を癒されよ。境内の必要があるんですけれども、それに関して、祈って求めている方ですね、その祈りは答えられています。その境内に関して、求めている方、神様の前に、なんかこうどう用いるかに関して祈っておきなさい。祈りは答えられるんですけども、祈っておくことによって正しく用いますが、そうじゃないとなんかあっけなくなくなります。祈っておきなさい。それによって正しく用いることを通してますます祝福されていきます。素晴らしい、素晴らしい。ひだの傷んでいる方に触れてください。イエス様やってます。やっさりよ。素晴らしい、素晴らしい。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人に今触れておられること、働いていることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 God is working for my good。 弾けないですか？あ、じゃあいいです。はい、ハレリアです。はい、ハレリア、じゃあお立ちください。ハレリア。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃお知らせをお願いします。
週報の内側をご覧ください。お知らせをいたします。今日この礼拝後にミニストリーを行っています。お祈りの必要な方はどうぞ前の方にいらっしゃってください。また、12時半までというか、2、30分ですね、各クラスを行います。入門クラスと成長クラス、洗礼準備クラスがあります。入門クラスは私で、成長クラスジョイ牧師、洗礼準備クラスは節子牧師が担当です。食事をしながらでも可能です。12時40分より天使公園にて路上賛美を行っています。どなたもご参加ください。また1時半から黙示録の学びを行います。これもどなたもご参加できますので、ぜひいらっしゃってください。2番目、預言者学校の入門と初級を12時40分より行っています。ぜひご参加ください。3番目、今週伊勢谷木原誠牧師は5月9日の火曜日に朝佐世保、夕方大村、10日水曜日にお昼が島原、そして13日土曜日がお昼が 飯塚にての奉仕になっております。ぜひ祝福のためにお祈りください。4番目、今週5月10日水曜日夜の10時より半徹夜祈祷会を行います。金曜日の徹夜祈祷会はありませんのでお間違いのないようにお願いします。5番目、主の十字架神学校長崎校の新学生募集を行っております。詳細は案内をご覧ください。担当はジョイ牧師です。6番目、中高生礼拝を毎週土曜日夜7時半より行っております。ぜひご参加ください。7番目、インターネットの働き人を引き続き休募しております。重荷のある方オンライン会員を含みますは、伊沢木原誠牧師、酒井牧師へご連絡くださり働きに加わってくださいますようお願いいたします。インターネット祈祷会は毎週金曜日夜9時から行っております。8番目、来週5月14日日曜日3時より長崎西洋館にて山里ゴスペルクラブのコンサートが行われます。母の日です。ご友人やお母様などをお誘い合わせの上ぜひお越しください。9番目、モーセ・デニシ牧師が来られてオンラインハイビジョン化のために6月24日土曜日に仕込みをして25日日曜日に実践を行います。 PA やオンラインに重荷を持たれる方はぜひ お集まりください。10番目、山頭育子姉妹が、新学校入学を希望しております。お祈りください。導かれる方は献金をよろしく お願いいたします。11番目、先週行われました賛美大会 J ゴスペルコンテスト九州予選、セミナー長崎カリスマ聖会は非常に祝福されました。皆様のお祈りを感謝いたします。長崎教会からは辞典に主のしもべたちが入りました。御心ならば白馬に行けるようぜひお祈りください。以下の順位は6位が山里ゴスペルクラブ、7位が長崎シェイカーズ、9位がインターナショナルチームと FF でした。12番目、6月16日金曜日から21日水曜日までムタレ青木陽子さんが響くんと共に来られて九州で奉仕されます。17日土曜日には筑豊にてコンサート、平牧師の昇天10周年記念会が持たれます。18日日曜日にムタレ陽子さんの長崎での奉仕があります。覚えてお祈りください。またゴスペルトークウィズユーが毎週金曜日夜8時から続けて行われています。ラジオパートナー一口500円で募集しております。ぜひ参加されてください。以上です。
はい、他にお知らせありますか。いいですかね、はい、特にないですかね。はい、それじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。もう久しぶりに早く終わりましたけれども、時間のある方はこの後のクラスにも参加していただきたいと思います。感謝に感謝しておりたいと思います。どうもありがとうございました。